どうもこんにちは、Gです。今日はですね、クライアントから明らかに無理な要望が来た時の答え方、回答方法についてお話ししようと思います。で、クライアントから、明らかに無理な要望っていうのはですね、そう多くはないと思うんですけど、やっぱりこう仕事しているとたまに来ることがあると思います。で、この場合、営業の人とか企画提案の人とかコンサルタントの人はすぐにあるあるっていうふうに浮かぶと思うんですけど、それ以外の方もですね、例えば先生業、講師業の人であれば、父兄から、無理な要望が来た場合で、師業、侍業の人々でしたら当然その契約先から来た場合、っていうふうにいろんな状況に汎用的に使える考え方ですので、自分の状況にですね置き換えて聞いてみてください。で、その相手からですね、その無茶な要望が来た場合っていう時に、まずですね、向こうが言っていることをこうちゃんと整理して考えるんですね。で、その時に無茶な要望、無茶な質問とかちょっと今回の話じゃないんですけど、要望、こういうのしたいんだけど、こういうのしてほしいんだけど、こういうのしてくれないの、こんなんでこういうのできるっていう要望が向こうから来た際にですね、それが明らかに無茶だとか無理だっていう場合は、何が無理なのかっていうところからまず考えるんですね。で、多くの場合それは3つのリソースのどれか、もしくは全てが全然足りてない、つまり時間的にもうそんなスケジュールじゃとてもできない、予算的にとてもそんな予算じゃ出せない、労力があまりにも割が合わないっていうリソース、3つのリソースのどこかがちゃんとできてない、つまり破綻している、もしくはリスクとリターンのバランスが悪すぎる、それって一方的にあなたが得するだけじゃないかと、なんでそんな無理くりをこっちにねじ込まれちゃうのっていう風な感じでバランスが悪い、お互いにウィンウィンになってない、大きく分けるとこの2種類の場合が多いんですね。もしくはこの2種類が両方なっている場合、つまり3つのリソースが足りてない、リスクとリターンのバランスが悪い、その両方、概念的に言えばこの辺が問題になって、相手の要望っていうのが明らかにこう無理だ、無茶だっていうことになっちゃうわけなんですよね。で、それに対してでもね、一番の基本スタンスから思い出してほしいんですけど、全ての問題は解決できるんですよね。ただどのように解決するかっていうのが人それぞれというかやり方なわけであって、で、そういった質問とか要望とかを投げられた場合にですね、結構私もサラリーマンやってた時に、いや、それは無理っすよとか、それはちょっと無理です。こういう風な予算ならいけますけどね、ちょっと無理ですね、ごめんなさいね、みたいな感じで、こう、うまく流してたんですね。ただ、そうすると、うまく流すっていうのは、サラリーマンならみんなやるんですけど、所詮、うまく流したレベルなんですね。一般人と同じというか、普通というか、そこから何も目が生えないんですよね。で、3つの回答を一度に出す、一セットとして3つの回答を出すようになってからは、全然相手の反応もその後の仕事の発生率とかも変わってきたんです。その3種類の回答っていうのを今日お話しします。で、この今からお話しする3種類の回答っていうのはですね、3つがセットになって初めて意味があるんですね。これを1つだけとか2つだけならもうすでにやられてるかもしれないですし、全然インパクトも相手にとっての喜びもないんですね。ないというか少ないんですね。だからほとんど効果が望めません。今からお話しする3種類の回答を3つとも同時に出すからすごいというふうに思ってください。で、相手から明らかに無理な要望が来た時の、回答1つ目はですね、もう普通に向こうが希望している要望を、要件とかを全て満たす場合、どれぐらいのリソースコストがかかるかを、もう フラットにですね、つまり相手の言ってることは置いといて、こちら側的に、こちら側がその要望を満たすには普通に考えてこれぐらいの時間的コスト、お金的コストはかかりますよっていうのをきちんと出す。でポイントは項目ごとに出す。相手が言っている要望っていうのはたった一個何かやってくれっていうんじゃなくて、だいたいそれをやるためにこうしてああしてそうしてそしてこうするみたいな感じで、一つの要望はいくつもの要素に分かれてると思います。その要素ごとに必要な時間とかお金とか労力とかのコストをきちんと出すんですね。でそれを合計してあなたが言っているものを実現するためにはこれぐらいコストがかかってしまいますっていうふうに相手に投げます、ね、まあこれのいいところは、まあ、当たり前の回答なんですけど、向こうに実際あなたが言ってることをやるのはやるにはこれぐらいかかるんですよっていう、まあ、内訳というか具体的なものを知ってもらう、つまり相手を教育する効果があるプラス、相手が本当にそれを向こうも無茶ぶりだと思ってなくて実際やってほしいと思ってた場合は、この項目のうちのですね、一部の項目を外すことで、例えば開発とかであれば一部の機能を減らすことで、商品であれば一部の商品をやめておくことで実際に実現に向かう場合もありますよね。で向こうもその知識をもとに次は予算取りしてくれたりする場合もあるので、まずきちんとこちらの言いたいことというか、こちらがちゃんとやった場合は普通これぐらいかかるんですよと、今回の要望であればこれぐらいかかりますねっていうきちんとした見積もり、うん、かかるコストを算出する。これが一つ目です。で二つ目、次に向こうが言っている予算だとか時間だとか、うん、そういった向こうが払ってもいいというコストですね、うん、それに合わせた場合どれぐらいのことができるのか、つまり一番目は自分のこちら側の、うん、サービスを提供する自分側の話でしたけど、今度は相手側ですね。相手が払えるリソースやコストに対してならこれぐらいのものまでなら準備できますっていう形で回答する。もちろんその時にほとんどできません、これっぽっちですっていう風な言い方ではなくて、最大限譲歩して努力して考えて工夫したらこれぐらいまではなんとかできるんですけど、それ以上はちょっとねっていう感じで回答するわけです。そして3つ目、これは私はお土産と言っています。3つ目はこの相手の要望っていうのはですね、当然相手が要望を出してくるっていうことは何かを期待してるわけです。何かをしたいわけですね。単なる意地悪で意味もないことを質問してくる人はほとんどいません。特にビジネスの場においては何かを期待してるわけですよね。で、それをやった結果何か目指すべき場所があるわけですね。つまり大目的ですね。向こうの大目的があるわけなんです。その大目的から考えて相手がやりたいことっていうものを相手は何か考えたわけですよね。それがあなたにとっては無茶ぶりというか無理な要望になっちゃってるわけですよね。だからその相手が出してきている案というのを一切捨てちゃってですね、うん、ラテラルシンキングの方で全く別の、でもそれをその方法をやることによって相手の目標を達成することができて、なおかつリスクやリターンで、リソース的な問題をかなりクリアできる、つまり全てにおいて条件のいい、ただ相手が言ったのとは全然違う自分のオリジナルというか自分が考えたアイデアの答えっていう案を出す、ね、かなり難しそうですけど、でもあれですよね、ここに今これを聞いてる人はみんなアイデアマンだし、何か問題解決思考から始まってリソースの問題、大目的の考え方、そういったものがあったら可能ですよね。あとはそういう業界知識とかいろんな知識をつければ、うん、こういうふうにまずこの3つの回答を1セットにして相手に対してどうでしょうって返すんですよね。うん、あなたの要望を、まあ、全て満たすとするとこれぐらいかかってしまいます。これが1つ目。2つ目はで、あなたがおっしゃっている予算とか 時間であれば、これぐらいのことまではできます。これが2つ目。そして3つ目は、でももしかしたらこういうのもありなんじゃないでしょうかと。一番のゴールがこういうことをしたいっていうのであれば、こういう方法もあるんですよっていう提案。しかもこれであれば予算的にも時間的にもなんとかクリアできると思いますよっていう提案。この3つの回答を1セットとしてどうですかってお出しすることで、まあその瞬間はですね、それがなるほど、そのこの3番目が素晴らしい、ぜひお願いしたいとは、まあ実際ほとんどならないんですよね。だってそもそももう向こうはそのこっちに対して出してきてる無茶ぶりで頭固まってますからね。そもそもまでひっくり返せるような、あの頭のある人とか柔軟性がある人、権限がある人があなたにそういうことを言うことはあんまりないと思います。だからそれはこのね、3番目の素晴らしい提案は、別にそれをね実際に採用してもらえるとまで思ってもないんですよね。だけどこの3つをセットにして出すことで、向こうはなるほど、この要望を全部叶えてもらうためにはこれぐらいいるのかっていうことを学ぶわけですし、さらに向こうの要望を最大限受け入れようとして努力するのであれば、これぐらいのことができるんですよっていうこともちゃんと情報というか態度で見せてくれているし、さらに加えて、この辺はコンサル的ですよね、さらに加えて本質的にあなたがやりたい今回の提案、今回の要望であなたが達成されたいことはこれですよね、じゃあこういう方法もあるんじゃないでしょうかっていう新しい提案までくれているね。結構文句のつけようがない方法プランですよね。この3つをセットにすることで意味があるんですね。で、この3つをセットにして何かそういう無茶ぶりというか無茶な要望、無茶な相談が来た時に返すと。それをやっていると向こうもだいたいこういうのって、あのそういう無茶ぶりってどこに話を持っていても無茶ですよってなっちゃうから流れることが多いと思うんですけど、流れる時に当然向こうは複数の相談相手にそういう話を持っていきますよね。でもだいたいどこもこの今の3つの回答の1番目か2番目のどっちかだけ答えて終わるんですよね。いやそれはちょっと無理ですよ、厳しいです、勘弁してくださいとか、いくらやったらできるんですけどって言って終わることが多いですよね。だけど自分だけは、あなただけはこの 1,2,3,3 つをセットにしたパーフェクトな答えを出してくる。そうするとそれをあなたにこう要望を投げてきた側、クライアント側にしてみれば、何かあった時にこの人に相談すれば想像以上のものが返ってくるなとか、困った時の解決方法をこの人は示してくれるなっていうふうに刷り込まれていくんですよね。相談を受けれる、相談をしてもらえるっていうことは、相手からこの人に聞けばその答えを出してくれるっていう期待をされているっていうことですよね。この人に聞いても絶対前向きな回答が返ってこないと思ってたら相談しないですよね。そしてさっき言った 1,2,3,3 種類の回答っていうのは、全てやる、できるっていう前提の上で、ただしこれぐらいかかりますとか、こういう条件がありますっていう形の、全部できる、全ては問題は解決できるっていう発想の 1,2,3 ですよね。全部プラスプラスプラスなんですよ。なんとかだからできませんっていうマイナスは一切入ってないんです。当然人間はプラスの回答をもらえた方が嬉しいですよね。そしてそのプラスの回答が自分の想像していた以上の、あの回答が来ればもっと嬉しいし、もっと頼りになりますよね。こういったことを今の、あの実際の皆さんがされている仕事とかプライベートとか、そういった時にもうこの3つをセットにした回答を出すことが当たり前、デフォルトっていうふうにもう習慣化して身につけていけば、やっぱりですね、あの相談する側、質問する側はだんだんとあなたに質問しようっていう形になっていくんですよね。相談してもらえないのはね、答えてもらえるという期待もされてないっていうことですからね。期待される人にならないといけないんです。この人に相談すれば大丈夫、この人に聞けば想像以上の答えをもらえるって思われないとアドバイザーとしては失格ですよね。で、そのアドバイザーはにしてみれば、条件がいい話であればいくらでもいい答えを出せますけど、 明らかに無理な相談が来た時にどう答えられるか、ね、そういう時に本当の自力っていうかその人の凄さって出ると思うんですよ。だから明らかに無理な要望が来た時にそれは無理ですって言うなら誰でもできると。でかといって自分が無理や無茶をして無理やりそれを飲んでしまう、相手を甘やかしてしまうのも違うと思うんですよね。そんなことをやってたらもういつか苦しくなって倒れますからね。そうじゃなくてきちんとお互いに守るものを守って、それでもなおすごい相手の役に立つ、相手は目標を達成できる、そしてあなたは評価されるっていう形にするためには、今のような3つを1つにした回答ですねっていうのが役に立つと思います。それではこれですね、本当実際にこう提案系の仕事や営業系の仕事をされている人にはすぐふんふんっていう形でしょうし、まあ、現場系の仕事をされている方でもそのまんま、ね、使う形じゃなくても、やっぱり例えば上司から無茶ぶりをされた、部下から何か無茶ぶりされた、奥さんから友達から子供から、ね、何かこう相談を受けたり何かを頼まれた時にえっていうようなものもたまにあると思うんですよね。そういう時に、それは無理だよとか、なんとかやってみようっていうふうにただ答えるんじゃなくて、これちょっとかなり無茶な話になってるような、じゃあ何が無茶なんだろう、どこが無茶なんだろう、それに対して自分は 1,2,3 どういう答えを返していこうっていうふうに考えることで、また問題解決能力とか、まあ、問題処理能力、そういったものが格段に上がると思いますので、ぜひですね、その今自分の仕事にストレートにはまるものでなかったとしても、自分がそれを使うのであれば、自分がこれを活用、普段の生活とかプライベートとか仕事に活用するのであれば、どういった形で使えるかっていうのをぜひ考えてみてください。それではまた。